いわゆる教会歴、チャーチカレンダーでは今年に関しては本日がペンテコステ、聖霊降臨日と言われています。あの聖霊が下ってですね、教会が始まったということもあって、ペンテコステは教会の誕生日などとも言われているんですね。まあ、教会歴はともかくとしまして、今日も私たちに信仰共同体としての教会が与えられ、創日堂一人一人に聖霊が働いてくださっておりますことを心から感謝したいと思います。聖霊はギリシャ語ではパラクレートス、慰め主、あるいは、助け主って訳されるんですが、文字通りの意味、パラクレートスという文字通りの意味は、そばに寄り添ってくださるお方、本当にそういう聖霊が私たちに与えられていることを感謝して、心からなる礼拝を神様にお捧げしていきたいと思います。ところで、最近読みました本に、こんな本があります。中年の祈り。これ実は私の友人が書いた本でして、中年の祈り、まあ、この表紙もなんとなくそれを彷彿とさせていますけれども、この著書の中で牧師であり青山学院大学のチャプレンをしております友人は、彼自身が乗っていた電車の中でこのアナウンスがあったというんですね。ピンポンパンポン、ただいま人身事故が発生しましたのでしばらく停車いたします。でそれを聞いたときに、この牧師でありチャプレンである彼はチェッとですね、舌打ちしている自分にハッとしたって言うんですよ。尊い命が失われているかもしれない、地震事故のアナウンスの後で自分のことしか考えていない自分自身を恐ろしくさえ思ったって言うんですね。それ以来彼はそのような際にまず祈ることにしたそうです。5月1日付の日本語版今日の力のメッセージで、私は次のようなことを学ばせていただきました。先ほど山本兄弟に読んでいただきました聖書の箇所の一節前からちょっと読んでみたいと思います。すなわちマルコの福音書の5章24節から25節をちょっと読んでみたいと思います。マルコによる福音書の5章24節から25節を読んでみます。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。これが今日は読まなかった24節から読んでいただいた25節に至った箇所です。この箇所から分かりますように、主イエスキリストは瀕死の状態にある娘を癒すべく街道管理者ヤイロの家に向かう途中、まあ、急いでたわけですよね、娘さんが大変だ。そんな途中ですね、押し迫る群衆の雑踏の中で一人の女性にその行く手を阻まれたというわけです。まあ、言うなれば緊急事態への対処の中でそれを妨害するような事態に主イエスは直面したというわけです。しかしながら主イエスの行く手を阻んだその女性もまた藁にもすがる思いで主イエスを必要としていたのではないでしょうか。結果的に主イエスキリストはこの女性を癒し、またヤイロの娘、最終的には死んでしまうんですが、その後そこに到着して彼女を生き返らせています。まあ、そういう意味ではこの一件に主の栄光が2倍現れた。長血の女性も癒されて、ヤイロの娘も一旦死んでしまいますが生き返らせられた。主の栄光が2倍現れたと言ってもいいのではないでしょうか。私たちの大切な仕事や奉仕の行く手にもそれを妨害するかのような一見面倒なことが待ち構えているかもしれません。しかしその背後に神の倍増する恵みが隠されていることがあり得るんじゃないでしょうか。あの良きサマリア人の例え話を思い出してください。祭司やレビ人はそのような生涯、すなわち 瀕死の重傷人を無視しましたが、良きサマリア人はそれを勇気と犠牲をもって引き受けたんですね。さあ、あなたはどうするでしょうか。イエス・キリストは大切な仕事や奉仕の行く手を妨害するかのような一見面倒なことをも愛と犠牲をもって引き受けてくださっています。そのことはすなわち面倒くさいかもしれない、こんな私、あんなあなたをも主イエス・キリストはしっかりと引き受けてくださるということでもあるんですね。こんな言葉があります。良いピッチャーは受け止めるキャッチャーが育てる。良いピッチャーは受け止めるキャッチャーが育てる。どんなに素晴らしい剛速球を投げる大谷翔平のような投手がいたとしても、それを受け止める捕手キャッチャーがいなければその素晴らしいピッチングは決して生かされないんですね。大切なのはキャッチャー、受け止めてくださるお方の存在です。主イエスは私たちに言われます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主イエス・キリストは十字架と復活の恵みを通して私たちに究極の平安、シャロームをくださるよ。だから私のところに来なさい、あなたを受け止めてあげるよと言ってますので、ぜひ皆さんもそんなイエス様に自分のいろんな思いを投げてください。さて、今朝は久しぶりにあの長血の女性の癒しに焦点を当ててみたいと思います。実はこのお話は本日直接見ていきますマルコの福音書のみならず、マタイやルカの福音書にもいわゆる並行箇所がございます。そしていずれの場合も、マタイもルカの場合もそうですが、街道管理者ヤイロの娘の癒しの記事にいわばサンドイッチのように挟まれる形で記されているんですね。確か今日のお昼もサンドイッチじゃなかったかなと思うんですが、ちなみにこのような形を学問の世界、聖書学の領域では文学上のサンドイッチ様式というそうです。サンドイッチ様式、聖書学者はマルコがそのような手法をよく使っていると言っていますが、私が調べたところあまりはっきりよく分かりませんでした。まあ、いずれにしても、サンドイッチ様式は全く違うストーリーに共通するテーマがある際に採用されることがあるようです。この街道管理者ヤイロの娘の癒しと、そして長血を患った女性の癒し、いずれにも共通点があるんじゃないでしょうか。街道管理者ヤイロの娘の癒しと長血の女性の癒し、確かにヤイロや長血の女性それぞれの主イエスに対する熱き信頼、大きな期待、切実な願い、そういうものが共通しています。ところで長血の女性の癒しの話はあまりいい表現ではありませんが、正直比較的有名なヤイロの娘の癒しのついでに説教されることが多かったんじゃないでしょうか。また極めてひどい言い方ですが、ある聖書学者はあの長血の女性の癒しの記事は街道管理者ヤイロの娘の記事に挟まれる形で記されているが、それはおそらく街道管理者ヤイロの娘の癒しにおける時間の経過、もしくはイエス・キリストが遅れて到着したことの説明、その理由を説明するために書かれているなんていうふうに言ってるんですよ。私はそれに大きく反対したいと思います。いや、そんなことはない。むしろこの長血を患った女性の話にも大切なメッセージがあるのであり、またこの女性もまさにイエス様を本当に必要としていた、そういうことを私たちはしっかりと見る必要があると思うんですね。まあ、そういうこともありまして、本日は長血の女性のそれこそ名誉回復ではありませんが、今日は彼女の癒しにのみ焦点を当てて、ヤイロの娘の癒しの話は全く触れないで、これにスポットライトを当てていきたいと思います。さて、最初に冒頭の25節を改めてご覧ください。そこにこうあります。ところで12年の間長血を患っている 女がいた。長血とはご婦人特有の病気で、血が流出する病気だそうです。ある女性の牧師さんが言っていたんですが、女性の生理がずっと止まらないような病気ですと言っていたことを思い出します。旧約聖書のレビ記15章25節以下にはこうあります。そのまま読みます。もし女に月の触りの間ではないのに長い日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出の間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。実はこの箇所は現代という文脈の中で読む場合、極めて難しい問題を含んでいます。ただとりあえずその問題は一旦脇に置いて、これをそのまま見たいと思いますが、少なくともこのレビ記の記述によれば、この長血の女性のように長血という病気による体調不良は、まあ、実際に本当に肉体的にも苦しかったと思いますし、それ以上に宗教的に汚れるという霊的精神的な苦痛をも伴っていたということを私たちは覚えなくてはいけないんです。単に病気で大変だったというだけじゃないんですよ。特にその病気は当時古代社会にあっては汚れているというふうに考えられていたわけです。しかもそんな長血が、皆さん見てください、12年の間ずっと続いているというのです。とても25節たった1節では済ませてはいけない大変な痛み苦しみがそこにはあったんじゃないでしょうか。ちなみに12という数字はヤイロの娘の年齢の12とも共通しています。そしていわゆる聖書では完全数と言われるんですね。イスラエル12部族、イエスの12弟子、これ完全を表すんですよ。と同時にそれが何らかの期間に使われる場合はとてつもなく長い間ずっとっていう意味があります。この長血の女性はとてつもなく長い間ずっとこの病気に肉体的霊的精神的に苦しめられていたということです。ちょっと想像してみてください。私たちも少し前まであの長引くコロナ禍の中でいつまで続くのか、もういい加減にしてくれと思っていたんじゃないでしょうか。あのコロナの期間どころじゃないんですよ。その何倍もの年月この女性はずっとこの病気に苦しめられてきた。しかもそれだけではありません。26節をご覧ください。この女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが何の解もなくかえって悪くなる一方であった。おそらく悪い医者に騙されたり、それこそ食い物にされてしまったのではないでしょうか。医療費のために自分の持ち物を皆使い果たしてしまったというわけです。散々です。先ほどこの女性は長血という病気による体調不良などの肉体的な痛みだけではなく宗教的に汚れるという霊的精神的な苦痛をも抱えていたと申しましたが、それに加えて経済的な痛み、貧困という痛みも抱えることになってしまったわけです。まさに彼女は肉体的に、そして霊的精神的に、さらには経済的に苦しむという三重苦を味わわされていたわけです。そんな苦しみの中でこの長血の女性に一筋の光が見えたのではないでしょうか。27節の冒頭をご覧ください。彼女はイエスのことを耳にした。彼女はイエスのことを耳にした。もう12年間長血が続いても苦しくて苦しくて、肉体的にも霊的精神的にも経済的にももう無理と思っていた矢先にイエスのことを耳にしたっていうんですよ。詳しいことは分かりません。しかしながら彼女は主イエスキリストについての情報を耳にしたのではないでしょうか。まさに彼女にとってそれは朗報、いやここは教会ですから福音だったんですよ。暗闇に光が見えた瞬間ではなかったでしょうか。イザヤ書9章2節にこんな言葉があります。 闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が昇った。まさにそんな状況じゃなかったでしょうか。実はここがこの長地の女性の素晴らしいところなのですが、この女性は主イエスの噂を聞いて心の闇に光が灯った後、イエス様だったら治してくれるかもしれない、イエス様だったら救ってくれるかもしれない、そう思ってですね、すぐに行動に出てるんですよ。改めまして27節を今度は全文をお読みします。27節、彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触った。おそらく長地の女性は主イエスキリストの噂を聞き、このお方だったら間違いなくできるとの確信を持って、当時の多くの人々がそう考えていたように、お着物にでも触ることができればきっと治る、それぐらいイエスキリストには力があると考えて、群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの着物に触ったのではないでしょうか。行動に出たんですよ、彼女は。もしかしたらこの長地の女性のお着物に触ることもできればきっと治るという考え方は、私たち日本人がよく使う日本語の表現の藁にもすがるという表現にも近かったんじゃないでしょうか。ただこの長地の女性がすがろうとしたのは、そして現実に触れたのは、心もとない藁でもなければ単なるその着物でもなかったんです。救い主イエス・キリストに、究極の癒し主イエス・キリストに彼女は触れたんですね。うちの娘が現在出席しておりますアメリカの教会の礼拝説教で、彼女は帰国直前にこんな話を聞いたそうです。一匹のカエルが枝の上に仲良く三匹座っていた。下に池があるんでしょうね。早く下に飛び込めば池でいい感じで泳げるぞと思いながらも、ちょっとやっぱり高いのでこの三匹は躊躇していたものと思われます。しかしそのうちの一匹が勇気を出して飛び降りる決断をいたしました。さてそこで問題です。このあとこのカエルは一体この枝の上には何匹になったでしょうか。答えは2匹ではなく3匹です。なぜなら飛び降りる決断をすることは必ずしも飛び降りることではないからです、とその説教者は言ったそうです。私たちクリスチャンもキリストに従うと言いながら、実際に従っているでしょうか。言うはがたし、行うはがたし、失礼しました、言うはやすし、行うはがたしです。そうしたいとは思っていても、実際にそうすることはなかなかできないものではないでしょうか。しかしながら信仰生活は実際に行動に移していく中で、その醍醐味というものを如実に感じることができるんですね。ぜひ私たちは深みにこぎ出して、実際にイエス様の言われた通りに網を下ろしてみる、その信仰を実践していきたいものです。ちなみに私は娘からカエルの話を聞いて、もう一つのカエルの話を思い出しました。こちらは2匹のカエルの話です。2匹のカエルが美味しそうな生クリームの池に行きました。おいしそうだぞ、甘そうだ、よし、じゃあここで泳ぎながら生クリームミール舐めちゃおうって言ってですね、2匹ですが生クリームの池にポチャンポチャンと相次いで飛び込んだんです。で最初おいしそうにこう舐めて、おおいしいおいしいってこうお腹満腹になってですね、だんだんこう泳ぐのも緩慢になってきたんですが、しばらくしてズブズブズブっと沈んでいったって言うんですよ。まあ、生クリームの池ですから、ね、当然そのままいればこうズブズブズブで、しかも結構もう満腹状態で十分にこう水かきができない状態ではなかったかなと思います。で とにかく2匹はどうしようかなと思って最初ジタバタするんですが、1匹は早々に諦めて、皆さんから見て左側ですね、諦めたと言ってですね、もういいや、もう生クリーム十分食べたからズブズブズブっとこう潜っていってしまったって言うんです。これ死んじゃいますよね、そのままだったら。しかしながらもう1匹はですねジタバタしたんですよ。俺は死にたくない、助けてくれって言ってですねジタバタしたんです。でも誰も助けてくれませんでした。ところがですね、この一匹のジタバタしたカエルがジタバタしたせいで生クリームが攪拌されて徐々に固まってホイップクリームになったって言うんですよ。ですからその固まったホイップクリームを足がかりに彼はこの池の外に脱出することができた。そして彼は隣人愛を持ってますから、もう一匹のカエルも助けていった。求めなさい、そうすれば与えられますとの御言葉が聞こえてきそうです。決断してそれを実行に移すことは重要ではないでしょうか。そしてとにかく切実に私たちは求め続けたいものです。大切なことはジタバタするのではなく、そう、受けただ単にジタバタするんじゃなくてですね、受け止めてくださるお方において私たちはジタバタしたいんです。あの長地の女性はイエス様を信じてある意味ジタバタしたんですね。イエス様に会って藁にもすがる思いで群衆の中に紛れ込んで後ろからイエスの着物に触ったわけです。主イエスのお着物に触ることでもできればきっと治ると彼女は思ったからです。それはあたかも小さい子が純真無垢な思いでパパやママの洋服の裾を引っ張るのと同じではないでしょうか。パパ何とかしてよ、ママ何とかしてよ。主イエスの着物の裾に触るというのは、そんな切実な思いで、藁にもすがる思いで、この女性はイエス様を求めた。まさにイエス様に助けてというボールを投げつけたんだと思うんですね。そして主はそんな瀕死の重傷を負っている、この長血のを患っている娘を、ごめんなさい、長血を患う娘を癒す前にですね、瀕死の娘を癒そうとこのヤイロの 娘の家に急ぐさなかではありましたけれども、その一人の女性から投げかけられたボールを無視せずに予期受けてキャッチャーとしてそれをしっかりと受け止めた。その結果をマルコはこう記しています。29節ご覧ください。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。するとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じた。12年の間ずっと長血を患い苦しみ続けてきた女性はその痛み、その問題、その束縛から解放されたんです。ちなみにここで新改訳聖書ですと治ったという言葉が何度も出てきます。治った、治った、治った。言語のギリシャ語ではイアタイという言葉が使われているんですね。イアタイ、なんかあんまり治ってないような言い方ですけど、イアタイってね、痛いみたいでちょっと治ったのかなと思いますが、でもこのイアタイというのは治ったという意味なんです。でこれ実は現在完了形が使われてまして、治った状態が永続していることを表す表現なんです。治り続けている。ゆえにスウィートという聖書学者はこの長血の女性はここで単に病気が治ったということを感じているだけではなくて、それ以上に自分は永遠に癒された、救われたという境地に達していたのではないかと主張しています。新改訳聖書の訳中にもこの治ったというのは救われたという意味だと書いてあります。主イエス・キリストによる完全な癒しがここにあるんですね。ところでこのお話は長血の女性が癒されました、じゃんじゃん、めでたしめでたしでは終わっていません。むしろその後に続くんですね。30節以下見ますと、主イエスご自身も自分の内から力が外に出ていったことに気づいて自分の着物に触ったものを探し出そうとしているんです。なお31節で弟子たちは群衆が押し迫っている状況ゆえに着物を触った人を特定することなど到底無理ですよと言わんばかりですが、それにもかかわらず32節にありますように、イエスはそれをした人を知ろうとして 見回しておられた。なぜイエス様はそこまでしてその人を特定しようとしたんでしょうか。おそらくそれはイエス様がその着物を触った人との触れ合いを、ただその人の病気の癒しという面だけにとどめるんではなくて、もっと個人的な人格的な交わりをその人と持ち、単に病気の癒しだけでなく主イエスキリストに対する真の信仰を抱かせようとした結果ではないでしょうか。キリストにつながるということをイエス様は期待したんですね。今年のテーマ、つながる。33節を見ますと、さまざまな状況から女は恐れおののき、自分の身に起こったことを知り、イエスの前にひれ伏してイエスに真実を余すところなく打ち明けたと言います。まさに女性の取ったこの態度、この姿勢こそ主イエスキリストの真実で個人的人格的な交わりには必要なものなのではないでしょうか。そんな主イエスキリストとの真実な交わりを果たした女性に主イエスはこう宣言しています。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。ちなみに娘よという呼びかけ方には、主イエスがこの女性に明らかに親しみを込めていることが伺われます。そして主イエスの常套句が続きます。あなたの信仰があなたを治したのです。もちろん主イエスの道からが女性を治したわけですが、その癒しの力が彼女に働くにあたって、彼女の主イエスに対する期待、信頼、信仰が大きなきっかけになっているということだと思います。さらに主イエスは続きます。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。安心して帰りなさいとは、シャローム、あなたに平安がありますように、そうしてその平安のうちに前に進んでいきなさいという意味です。病気にかからず健やかにいなさいとは、12年間の長きにわたって長血を患っていた女性の病気が完全に治った、回復したことの保証です。イエス様はここでいわば回復宣言をしているわけです。その回復宣言を聞いた女性はいかに嬉しかったでしょうか。最後になりますが、キリスト教信仰に基づく医学を提唱したスイス人医師ポール・トゥルニエはこう言っています。苦しみに遭うことを抜きにしてある世界は開かれない。苦しみに遭うことを抜きにしてある世界は開かれない。これ言い方を変えるとこうなりますね。苦しみによってのみ開かれる世界がある。苦しみを通してのみ見つけられる世界がある。ある意味私たち人間はその苦しみのうちにもがき悩むためにどうしても立ち止まらざるを得なくなります。そしてそんな中で普段あまり顧みることのなかった自分自身を深く顧み、そんな中で改めて自分自身の弱さというものをまざまざと認識するのではないでしょうか。そしてそんな弱さの自覚こそが私たちを主なる神様へと向かわせるんですね。私たち人間は往々にして苦しみの中で、自分の弱さの中でこそ主なる神様と出会うことができるわけです。なぜならば自分が万全の時は神様を必要としないからです。確かに聖書を読んでみますと、意外と多くの人々が人生の荒野でこそ神と出会っている事実に気づきます。そんな荒野とは象徴的に私たちの試練とか弱さ、場合によっては病気をも象徴しているのではないでしょうか。今朝の箇所に登場しますあの12年間長血を患った女性も、またまさにその病苦の中で主イエスキリストと出会っているんですね。彼女の壮絶な苦しみのただ中でこそ主イエスによって新しい世界が彼女にあって開かれ、回復の道が開かれました。ハンセン病患者さんたちにも積極的に関わられ、牧師であり詩人の川野進先生という方が一編の詩を書いてますので、それを最後に分かち合って今日の説教を閉じたいと思います。やまなければという何度か紹介したことのある詩ですけれども、改めて本日の12年間長血を患っていた女性が その病苦の中でもがきつつ、群衆の雑踏の中で主イエスと出会い、完全に癒されて回復したことと合わせながら、この死を味わっていただければ幸いです。お読みします。川の進む、止まなければ捧げ得ない祈りがある。止まなければ信じ得ない奇跡がある。止まなければ聞き得ない御言葉がある。止まなければ近づき得ない聖女がある。止まなければ仰ぎ得ない御顔がある。王、止まなければ私は人間でさえもありえなかった。止まなければ捧げ得ない祈りがある。止まなければ信じ得ない奇跡がある。止まなければ聞き得ない御言葉がある。ローマ人への手紙8章28節神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。皆さんもそれぞれ自分自身の病とか悩みとか困難をお持ちのことと思います。ぜひそれをイエス様に投げかけてみてください。イエス様はそれをしっかりと受け止めてくださる方です。また信頼できる兄弟姉妹とも分かち合ってみてください。共に祈っていきたいと思います。